ちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストを迎えいたしました、大阪交響楽団副主席ファゴット奏者の西浦豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
なんか私の方が神々になってしまいまして、迎えて緊張してる緊張してるっておっしゃる、
してます、
大ベテランの偉大なる先輩が、
とんでもないです。
今日は来ていただきまして、今日はね本当にいい天気でよかったですね。暑いぐらいで、はい、週末私はね愛知県の方にちょっとプチ旅行に行ってきまして、
見たいですね、
バレました、バレました。
美味しいもの食べてらっしゃる。
それ食べてきちゃいました。 すいません、はいはい、それでね、なんか帰りにもねちょっと丸山公園に寄ってで帰ってきて、まだねその時はまだ桜があんまり咲いてなかったんですけどね、今日来る時は結構、
あ、そうですか、
だいぶ咲いていて、で、ね、昨日はね、実は東京だったんですけど、たくさんねそうそうたる演奏家が集まる場所でこう夜桜を見たんですけど、満開宣言したもののね夕方から雨が降っていて、ちょっとね雨に濡れる夜桜も幻想的で綺麗だったんですけど、なんかねこれぐらいの季節になってくると楽器も乾いてきて空気も乾いていいなと思ってたら、こんなにまたもう暑くなってしまって、私たちはちょっと湿気にはちょっと大敵なので厳しい、
湿気は嫌ですね、
嫌ですね、ファゴットとかなんかやっぱりもう適面じゃないですか。
そうですね、もうなりが変わっちゃいますよね。
あ、もうね、フルートでも楽しくないですもんね、湿気の季節ね、なんか適面にこうリードとかに来そうじゃないですか。
リードがね重くなるっていうのはこれ感覚の問題、重量が重くなるじゃなくて、吹き込みがなんか重くなった感じがするんですよ、
そうなんですね、ちょっと結構大変な楽器だと思うんですけど、もともとフルート吹いてらしたんですよね。
元はフルートです。
何がきっかけでそんな、
高校2年の時に、習ってた先生にちょうどその楽器を買い替えたいって先生にお願いして、その予算を先生に言って、先生が、それぐらいならまあいい楽器買えるわねってな感じで、で1週間ぐらいして先生からその電話かかってきまして、他にやりたい楽器はないの、ファゴットってとってもいい楽器よ、あなたは絶対低音に向いてるわよって言われて、で次にもう教協の練習場に行って、ファゴットの先生紹介されて、で次その先生のお宅に伺って、で楽器を見せられて、で即もう楽器をお持ち帰りして、
お母さんびっくりしてませんでしたか、フルート習いに行ったんじゃないのって。
もちろんそのファゴットの先生とか行くっていうのは言ったけどもまさかそのね、その100万する楽器をすぐ持ってくるとは思わなかったですからね。
それからさ、じゃあもうリード作りとかとの格闘の日々が始まるんですかね。
リードはねさすがにすぐには作れないんで、ちょうど大学私一浪者入ったんですけど、浪人した時に初めて先生が作り方を教えてくださいましたね。
へえ、材質とかは何、
あれはねよく足って言われてるんですけど、なんか正式になんか断軸とかいうものらしくて、私にはどういう違いがあるのか分かんないですけどね、
そうだったんですね、分かりました。またちょっと後ほど詳しく聞かせていただくということで、今日はねドイツの作曲家、ルネッサンスの作曲家でポール・ポイエルという、作曲家の、3つの舞曲という曲を西浦さんのファゴットと私のフルートでお届けしたいと思います。お楽しみください。 はい。はい、ポール・ポイエルの、3つの舞曲をお届けいたしました。この曲は私実はベルギーでね、自分の生徒と演奏したことがあって、この曲をね、演奏するといつもベルギーでの発表会の小さなピアノサロンの会場をすごく思い出すんですけれども、西浦さんは実は母校の洛北高校の吹奏楽部を先頃、指揮をされてきたようで。
はい、そうですね、うん、先日、先週の月曜日でしたっけね、はいはい、京都コンサートホールの方で、クラブの、第30回記念定期みたいな感じで、ちょっと、OBOG の人たちが久々に集まりまして、短い曲を2曲ほど指揮させてもらいました
けど、来られてどうでした、こう若い子の反応というか。
やっぱりちょっとね、10年ぶりなんですよね、洛北高校を指揮させていただくのは。でやっぱりちょうど私がトレーニングさせてもらっていた頃の人たちが今も、お子さんもいてっていう年になって、でステージにこの指揮台に立つと、そのひな壇でみんなそういう人たちじっとこっち見て、なんかニコッとしてる顔を見るとね、なんかそれだけでちょっと感動しましたね。
ちょっとグッときますよね。こう年も経ったし、で あの時のみんなも思い出すしっていう感じで、ああそうですか。こう今の現役の子とかをこう振っててどう思いました？
今の現役の子たちはちょっとそれこそ、OB と現役で、合同を1曲派手な曲やったので、ちょっと実はあんまりちょっとよく分かんないですけど、実にノリの良い子たちだったなという気はします。
そうなんですね、結構こう今の子ってわりかし素直な感じで、
そうですね、
なんかこうもじもじってしてるのかなと思う、息や結構なんか素直にこういうこと聞く感じ で、なんか可愛らしい感じですよね。
すごく可愛い子たちでしたね。
それはそれはでもたもなんかこうお写真みたいな、それこそ SNS でこう指揮棒がストローだったんですけど、あれは前ストロー、
それだけの意味で、なんか
あ
とでまたいろいろちょっとツッコミ入りまして、もっとちゃんとストローって分かるようにしないと、ね、なんか舞台でちゃんとあれでジュースを飲めとか、
透明ですもんね、だってね。
だからあれもやっぱりもうちょっと柄付きの方が良かったかなとか、
キラキラつけてみるとかね。
いやでね、最低限の分かってもらう抵抗として、その蛇腹になってるやつ、あれわざわざ曲げて、あれ懐から出してあれで振ったんですけどね。
なんか折れてるでみたいな感じじゃなかったんですか？
だからOBOG の人たちは多少分かったみたいな。
それが多分西浦さんのキャラも分かられてますよね、 OBOG にはきっと。
そうかもしれないですけどね、
なんかやってくれるんじゃないかと。
もう現役の高校生たちは何っていう感じで、
それこそもうおじさまに付き合ってくださった感じですかしらね。
そうですね、
素直なゆえに、はい、でもきっとねすごい楽しい温かいコンサートだったと思うんですけれども、
だったらいいんですけどね、
なんかそのファゴットってその特殊な色もしているし、もともとの材質っていうのは何なんですか？
これはね、システムが2つあるのご存知ですかね、僕らの普通にファゴットというのはドイツ式のシステムで、あともう一つ今は少なくなったんですけど、フランス式のバソンって呼ぶものがありまして、あれはもう今もなかなかないんですけど、フランスの方ではまだ残ってますけど、あれはシタンっていう材料で、我々のこのファゴットっていうのはメイプルですね。
メイプルなんで若干硬い木ですよね。
そうですね。
そうですよね。やっぱ音色にだいぶ影響しますかね。
そらそうですね。
ですよね。フルートっていうかピッコロとかもそうですもんね。やっぱり硬い木なのと少し柔らかめのローズウッド系だと全然音がまた変わってくるので、そういうのもちょっと面白い。なんか今日なんかネタ仕込んできたって言ってませんでした？
いや、これね、実はネタじゃないんですよ。私としては大真面目なんです。っていうのがこれラジオ聞かれてる人にはこの絵が見えないと分かりにくいかもしれないですけど、ファゴットって長い筒のような楽器と思ってらっしゃるかもしれないですけど、実はこれ上の方からボーカルというとこ息入れて、一番下まで行って一番下で U ターンをして、で 抜けていくんですよね、また。
そうなんですね、すごい面白い楽器なんですね、ではね、ちょっと話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に私の告知をさせていただきます。5月26、27、28日、なんと京都宮川町かぶれん城にて、現代のリンパと呼ばれている画家のキーアンこと木村秀樹さんプロデュースのショーに出演します。ご興味おありの方はキーアンスタジオのホームページをご覧ください。この番組は株式会社IKKO着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。